理しない生き方の30のヒント。その1、頑張りたいときには頑張ろう。力を抜きたいときには力を抜こう。急にやる気が出たり、何かにハマったりすることがあります。最初はやる気がなかったのに、だんだん面白くなってスイッチが入ることもあるでしょう。頑張りたいときには頑張りましょう。思い切り打ち込めばいいのです。持てる力を目の前のことに向けるのです。調子が出ているときはスピードが生まれます。集中すれば一気に仕事を進められるでしょう。勢いがあれば普段以上の力を発揮でき、できないと思っていたことまでできることがあります。気がついているときは今がチャンスとばかりにとことん頑張ることが大切です。その一方で力を抜きたいときは力を抜いてもいいのです。人は楽な方に進みたくなることがあります。おかしなことではなく、むしろ自然なことです。疲れているときは自炊ではなくコンビニ弁当で済ませることもあっていい。階段ではなくエレベーターやエスカレーターを使うこともあっていい。いつもより早めに仕事を切り上げるのも悪くありません。なんとなくやる気が出ないときもあるでしょう。そんなときは無理をせずのんびりすることもあっていいのです。今日は力を抜きたいなと思ったら素直に力を抜きましょう。頑張ることと力を抜くことはどちらが大切なのでしょうか。どちらも大切です。人生には緩急が必要です。片方だけではバランスが悪く、両方が欠かせません。だからこそ、頑張りたいときには頑張り、力を抜きたいときは力を抜くことが大切です。人生の調子には波があります。頑張ったり力を抜いたりしながら自分なりのバランスを取っていけばいいのです。両方があるから人生はちょうどいい具合になるのです。まとめ、頑張ったり力を抜いたりしながら自分なりのバランスを取っていく。無理しない生き方の30のヒント。その2、頑張りすぎるとかえって目的から遠ざかる。目標を持って頑張ることは大切です。やればやるほど効果が現れ、手応えを感じるとやる気も出てモチベーションも続きます。そしてどんどん夢中になっていくのです。ここに落とし穴があります。人生とは面白いもので、目的に近づいているつもりが逆に遠ざかっていることがあります。いつの間にか頑張りすぎの状態となり、逆効果になっていることが少なくありません。健康のためにランニングを始めました。走れば走るほど良いと思い、毎日長距離を走りました。走りすぎは体に大きな負担がかかり、疲労が抜けにくくなったり、活性酸素が増えたりすることもあります。あまりに走りすぎた結果、膝や腰も痛めてしまいました。健康のためにやっていることがかえって健康を害していることがあります。美容のためにダイエットを始めました。とにかく痩せたいの一心で頑張りました。食欲をひたすら我慢し、厳しい食事制限を続けたので、どんどん痩せていきました。その結果、必要以上に痩せてしまい、やつれて見えるようになりました。必要な栄養も不足し、肌荒れや体調不良にも悩まされるようになりました。美容のためにやっているのに、かえって不健康に見えてしまっては意味がありません。もちろん、目標を持って頑張ることは良いことです。その一方で、努力がエスカレートしてやりすぎると逆効果になることもあります。効果が出ていると楽しくなって、もっともっとと拍車がかかりがちです。だからといって、極端にならないことが大切です。途中で気づけばいいのですが、なかなか気づけないこともあります。夢中になっている時ほど自分を客観視できなくなるのです。目標に向かって取り組んでいることがあれば、時々足を止め、自分の取り組みを振り返ってみてください。冷静に振り返ってみると、取り組み方の違和感に気づくかもしれません。あれ、ちょっとおかしいな。やりすぎているのではないか。逆効果になっているのではないか。そう思うことがあれば、ブレーキをかけましょう。目的達成のために頑張るのはいいのですが、やりすぎると、かえって目的から遠ざかります。古くから、重要という言葉があるように、何事もほどほどが大切です。まとめ、やりすぎて逆効果になっていることに気づいたら、ブレーキをかける。無理しない生き方の30のヒント。その3、体調が悪くても仕事に行くのか。体調が悪いから仕事を休むのか。朝起きると体調が悪い時があります。だるい、苦しい、辛い。真面目な人はここで頑張ってしまいます。自分の体に鞭を打ち、なけなしの体力を振り絞って無理をしがちです。体調が悪いくらいで休んではいけないと。確かに気軽に休むのは気が引けるかもしれません。やらなければいけない仕事がある、職場の人に迷惑がかかるからと思うと、つい無理をしてしまいがちです。しかし本当にこれが正しいとは限りません。本来体調が悪いのならきちんと休む方がいいのです。体調が悪いくらいでと言いますが、体調が悪い時に休まないならどんな時に休めばいいのでしょうか。職場の人に迷惑がかかると思うかもしれませんが、それを気にしていたら休みたくても休めなくなります。仕事をしていれば自然と元気が出てくるだろうと思うかもしれませんが、実際はわかりません。頑張って仕事をしても元気が出ないことがあります。むしろどんどん悪化することも多いはずです。仕事をしているうちに元気になったというのなら、それは運が良かっただけです。体調が悪い中で仕事をしても本来のパフォーマンスを発揮できません。集中できなかったり、スピードが出なかったりして、仕事の質がぐっと落ちるでしょう。ミスや失敗が増える可能性も高くなるため、余計な仕事が増えてしまうこともあるのです。自分の体が発する警告に耳を傾けましょう。特にフラフラするほど辛いなら休むの一択です。無理をせず横になって休みましょう。そこで無理をして出社すると、ますます体調を崩すことになりかねません。本来なら1日休んで済んだところが数日休まなければいけなくなることもあるのです。頑張ることも大切ですが、休むことも大切です。仕事も大切ですが、自分の体はもっと大切です。仕事は誰かが代わりにできますが、自分を休ませるのは自分しかできません。体調が悪いので休ませてくださいと連絡をすればいいだけです。体調が悪いときは無理をせず素直に休みましょう。まとめ、体調が悪いときは無理をせず素直に休む。無理しない生き方の30のヒント。その4、調子が悪いというときはあまり動かない方がいい。調子が悪いなというときはありませんか。体や心の調子がいまいちのときがあるものです。思うようにエンジンがかからず、なかなか元気も出ません。原因ははっきりわかりませんが、だるさや鈍さを感じることがあるでしょう。調子が悪いなというときがあれば、心がけたいことがあります。あまり動かない方がいいのです。本来の力を発揮できないからです。真面目な人は無理に自分を奮い立たせ、気合で乗り越えようとしますが、ここは注意したいところです。調子の悪いときは頑張ろうにもなかなか頑張れません。きちんと集中できないため、仕事でもミスをしやすくなります。ぼーっとするせいで頭が回らず、うまくコミュニケーションが取れないこともあるでしょう。 無理をすると心や体がすり減ってますます調子が悪くなりかねないのです。調子が悪いときは負担の少ない仕事をしましょう。例えばデータ入力、書類やメールの整理、ちょっとした片付けなどです。あまり体を動かさない簡単な雑用なら無理なくできるのではないでしょうか。今日は調子が悪いなと思うときは余計なトラブルを避けるためにもあまり動かない方がいいのです。これ以上は厳しいかもと感じるなら早退することも検討してみてください。自分を優しくいたわりましょう。調子が悪いときは頑張るのを一時お休みです。とにかくあまり動かず無理をしないことが大切です。不調が強かったり長引いたりするようなら医療機関への相談も検討しましょう。まとめ、調子が悪いというときはあまり動かないようにする。動くなら負担の少ない仕事をする。無理しない生き方の30のヒント。その後、あくびは嘘をつかない。ふとあくびが出てしまうことがあるでしょう。大きく口を開けて深呼吸をします。あくびをすると気持ちよくて頭もすっきりするでしょう。ではなぜあくびが出たのでしょうか。特別なことではない、よくあることと深く気に留めることなくそのままスルーしがちですが、ここがポイントです。確かによくあることかもしれませんが、何の意味もなくあくびが出ることはありません。あくびが出るのにはいくつかの理由が考えられます。一般的にあくびは酸欠状態になっている脳が酸素を取り込むためにする生理現象とされています。脳が必死に酸素を取り込もうとして強制的に体を動かしているのです。ここから読み取れることがあります。あくびをしたということはまず睡眠不足なのかもしれません。自分では十分睡眠が取れていると思っていてもあくびが出ているのなら睡眠不足の可能性があると言えます。6時間も寝たのにと思っているなら6時間では足りないのです。8時間寝ているのにあくびが出るのなら実は浅い睡眠が多いのかもしれません。あるいは退屈だと感じているという見方もできるでしょう。自分では普通に感じていてもあくびが出て止まらないなら本音として退屈に感じているのです。映画鑑賞中にあくびが止まらないなら途中であっても鑑賞を中断した方がいいかもしれません。自分の正直な状態をあくびから教えてもらいましょう。あくびが出るイコール体からのメッセージです。今の自分の状態を知るヒントとして役立ちます。特にあくびが何度も繰り返し出るのなら体が必死に訴えかけてきていると言えます。あくびはいつも正直です。あくびは嘘をつかないのです。まとめ、あくびが出たらその理由を考えてみる。無理しない生き方の30のヒント。その6、完璧主義者はこれ以上はやらないというラインを決めておく。完璧主義者がやるべきことはこれ以上はやらないというラインを決めておくことです。完璧主義者は完璧を求める性格であるがゆえについやりすぎてしまいます。すでに十分な質や量があって問題ないにもかかわらずまだ足りない、もっともっととなりがちです。これが失敗の原因です。欲張って延々とやり続けてしまうことで努力の暴走が始まります。時間、お金、労力が際限なく消費されてしまい、限界ギリギリまで頑張ることで疲弊してしまうのです。仕事のスピードも遅くなってしまいます。趣味でやる分には完璧主義で打ち込むのもいいですが、スピードが求められる仕事の場合、もたもたしているわけにもいきません。後になってやりすぎた、納期に間に合わなかった、疲れ切ってもう動けないとなり悔やむことになるのです。そこで必要になるのがこれ以上はやらないというラインを決めておくことです。必要十分なラインぴったりでもいいし、必要十分なラインを超えたところでもいい。自分なりに納得できるラインを決めておけば余計な労力を使わなくて済みます。そのラインをクリアできればそれ以上頑張るのはやめます。本音ではもっとやりたい気持ちがあっても自分が決めたルールを重視してぐっと抑えます。例えば今日は資料10枚を作成する。それ以上はやらないと決めたら資料10枚で終わらせます。こうしておけば努力の暴走を防げるのです。これは事前に決めておくことが大事です。その時になって決めるよりあらかじめ決めておく方がルール化しやすいので自分をコントロールしやすくなります。時間もお金も労力も有限です。貴重なリソースは賢く利用しましょう。まとめ、これ以上はやらないというラインを決めておく。無理しない生き方の30のヒント。その7、暑くてイライラすると思っても口に出さない方がいい。真夏の暑い日、暑くてイライラするという人がいます。確かに暑さが厳しい日はそれだけ不快感が大きくなりイライラすることもあるでしょう。率直な一言ではありますが注意したいセリフです。暑くてイライラすると言われた時どう感じるでしょうか。暑いのはその人だけではありません。周りにいるみんなも同じように暑さを感じています。しかもイライラを少しぶつけられているようにも感じられ気持ちのいいものではありません。悪気はなくても聞いた人まで不快な気持ちになってしまうのです。イライラするという一言には少しトゲがあり聞いた相手までイライラさせかねません。暑いまではいいのですがイライラするの一言が余計でこちらはストレスを感じてしまいます。暑くてイライラすると口にしたところで暑さが和らぐわけではありません。むしろ自分のイライラを口に出すことでますますイライラが強くなってしまいます。自分のためにも相手のためにもならないのです。口に出すなら暑いですねの一言だけにしておくのがいいのです。そうすれば相手もそうですね、暑いですね、早く涼しくなってほしいですねといった返事ができ会話が続きます。相手と暑さを共有できる上ほんの少しだけ涼しい会話にもなるのです。まとめ、暑くてイライラすると思うことはあっても口には出さない。口に出すなら相手と暑さを共有する言葉だけにしておく。無理しない生き方の30のヒント。その8、うまくいっている人の方法だからといって絶対正しいと思ってはいけない。仕事のできる人がいます。あの人の仕事術を真似すれば私もうまくいくに違いない。そう思って同じ仕事術を取り入れてもうまくいくとは限りません。なかなかうまくいかない時もあります。人には人のやり方があるからです。その方法はその人にやっているからうまくいっているのです。早朝に起きて仕事をするという方法が合っている人もいれば合わない人もいます。朝に弱い人であればなかなかうまくいかないでしょう。うまくいっている人がテレワークをしているからといって自分にもそれが合っているとは限りません。テレワークが合っている人もいれば出社が合っている人もいます。スーツに着替え会社に出勤し人と直接接しながら仕事を進める方が効率的だということもあるのです。勉強ができる人がいます。勉強ができる人がやっているからといってその勉強法を真似してもうまくいくとは限りません。ノートは取らずに教科書に書き込むという勉強法も人によります。やはりきちんとノートを取った方がうまくいく人もいればそうでない人もいます。教科書はサブで参考書をメインに勉強を進めるという勉強法も人によります。 それでうまくいく人もいますが、うまくいかない人もいます。湯船に浸かりながら勉強するという方法も人によって合う合わないがあります。お風呂の中まで勉強はしたくない。バスタイムくらいは勉強を忘れてゆっくりしたいという人もいます。人には人のやり方があります。その人は自分に合った方法だからうまくいっているのです。自分に合っていない方法だとうまくいきません。うまくいっている人の方法は絶対正しいと思わないことです。うまくいっている人の方法だからといって自分に合っているとは限りません。仕事術にせよ勉強法にせよ人によって合う合わないがあり、その差も大きいのです。結局のところ、いかに自分に合った方法を見つけるかです。うまくいっている人の方法はあくまで参考程度にして自分に合った方法を見つけましょう。自分に合った方法さえ見つかれば物事がスイスイ進むのです。まとめ、うまくいっている人の方法だからといって絶対正しいと思わず自分に合った方法を見つける。無理しない生き方の30のヒント。その9。動物園や水族館はただの家や死の場所ではない。忘れかけていた大切なことを思い出させてくれる場所。ちょっと人生に疲れた時おすすめの場所があります。動物園や水族館です。動物園や水族館に足を運び、動物たちをぼーっと眺める時間を作ってみましょう。動物園では様々な動物たちがのんびり過ごしているでしょう。仕事をしている動物はいません。時間に追われている動物もいません。寝たい時に寝て、動きたい時に動き、遊びたい時に遊びます。それぞれの動物が思い思いに過ごしています。水族館でも水中の生き物たちが思い思いに過ごしています。魚たちは水の中をスイスイ気持ちよさそうに泳いでいます。泳ぎ回っていたかと思えば、時々水槽の隅で一休みすることもあります。動物園の動物たちと同様、仕事をしているわけでも、時間に追われているわけでもありません。食事の時間になればひたすら食べることに夢中です。動物園や水族館でいろいろな生き物たちを見ていると心地よい気持ちになります。のんびり過ごしている様子を見ているといいなと思うと同時に、私はどうだろうと考えさせられます。心地よく感じるのは、忘れかけていた大切なことを思い出させてくれるからかもしれません。今を楽しむことの大切さ、自分らしく生きることの大切さ、休むことの大切さ、遊ぶことの大切さ、生きることの大切さ、家や死を感じるだけでなく思わぬ気づきを得ることもあるのです。いい年をした大人が動物園や水族館に行くなんてと思っていませんか。 いえ、いい年をした大人が動物園や水族館に行くから意味があります。動物園や水族館はただの家や死の場所ではありません。忘れかけていた大切なことを思い出させてくれる場所です。ちょっと人生に疲れたなと思ったら、ぜひ動物園や水族館に足を運んでみてください。まとめ、気持ちが沈んでいるときは動物園や水族館に行ってみる。無理しない生き方の30のヒント。その10。分かってもらえないと愚痴をこぼす前に相手を分かろうとしているか。分かってもらえないと愚痴をこぼす人がいます。誰も私のことを分かってくれない。無視されているように思える。こんな大変な思いをしているのに誰からも理解してもらえない。確かに誰からも声をかけてもらえないと自分のことが無視されているようで悲しい気持ちになるでしょう。特に苦しい時、誰からも分かってもらえないと孤独感が深まっていくように感じるものです。しかし、ここで一度振り返ってみてほしいことがあります。分かってもらえないという前に相手を分かろうとしているかです。自分のことを分かってもらいたいと思うばかりで、当の本人は人のことを気にかけないケースがあります。人のことは差し置いて自分のことを分かってもらいたいと思うばかりでは、相手との距離はなかなか縮まりません。大変な時はいつの間にか視野も狭くなり、自分本人になりがちです。自分の世界に入り込んでしまうと、ますます孤独感が深まってしまいます。分かってもらえないと愚痴をこぼす前に、まず相手を分かろうとすることです。身近な人に注意を向け、その人の気持ちや大変さを想像してみましょう。もちろん余裕がない時であれば無理をする必要はありません。しかし少しでも余裕があるなら、ほんの少しでもいいので相手に意識を向け、理解の声をかけてみるのです。仕事で疲れている様子なら、ちょっとお疲れになってませんか、少し休憩を入れませんかと声をかけましょう。試験が近い様子なら、勉強大変そうですね、調子はいかがですかと声をかけてみましょう。育児で悩んでいる様子があれば、育児って大変ですよね、無理してないですかと声をかけてみましょう。そうすると相手は分かってもらえたと感じて嬉しくなります。人間関係には偏向性の法則があります。相手を分かろうとすると、今度は相手からも気にかけてもらいやすくなるのです。まとめ、分かってもらえないと愚痴をこぼす前に、まず相手を分かろうとする。無理しない生き方の30のヒント。その11。ルーティンワークは調子を上げるための準備運動。あなたのルーティンワークは何でしょうか。ルーティンワークとは、ご存知の通り、日常的に繰り返す決まりきった仕事です。出社して本来の仕事に取り掛かる前に、小さな仕事をこなすことがあるのではないでしょうか。ルーティンワークは繰り返しであるため、単調で面白くないものもあります。ルーティンワークは面倒くさいな、やりたくない、これって何か意味があるのといった不満の声もよく聞かれます。これといって楽しいわけでもなく、スキルアップにつながっている実感もありません。できればなくしたいと思う人が多いのではないでしょうか。そんな敬遠されがちなルーティンワークですが、実は大きなメリットがあります。改めて振り返ると、ルーティンワークを終えた後は本来の仕事がスムーズに進んでいるのではないでしょうか。ルーティンワークが調子を上げるための準備運動になっているからです。日常の小さなルーティンワークをこなし、適度に頭や体を使うことで、じわじわ調子が上がります。調子が上がったところで本来の仕事に移ればスムーズに取り掛かれるでしょう。スポーツでいうウォーミングアップのようなものです。ルーティンワークは仕事を片付けるだけでなく、調子を上げるための準備運動にもなっているので、一石二鳥です。調子を上げるための準備運動と考えれば、いつもとは違った感覚で取り組めるでしょう。面倒に思えるルーティンワークにもきちんと意味があるのです。まとめ、ルーティンワークを調子を上げるための準備運動と考える。無理しない生き方の30のヒント。その12。痛みを避けるための我慢がかえって大きな痛みを生むこともある。歯が痛い痛い、顎を押さえながら虫歯に苦しんでいる人がいます。しかも1本ではなく数本の虫歯です。口を開けると虫歯で歯が黒くなっていることがわかります。虫歯が進んでいて腫れも出てきています。痛みのため睡眠にも影響しているようです。歯が痛いなら歯医者に行けばいいじゃないか、そう伝えると意外な返事が返ってきました。痛いのは嫌だというのです。よくよく考えてみると不思議な話です。 我慢する方がよほど痛いのです。確かに歯科治療には大きな痛みが伴うイメージを持っているのかもしれません。テレビやドラマの歯科治療のシーンでは患者が痛みに耐え苦しそうにしている様子がよく描かれています。しかし実際は少し違います。治療では痛みを軽減する工夫が施されています。特に虫歯では麻酔を打つのが基本なので思っているほどの痛みはありません。麻酔がしっかり効いていればほぼ無痛の時もあります。強いて言えば麻酔を打つ時チクッとする程度です。治療中は独特の機械音が響いてあまり気持ちのいいものではありませんが、痛みに関しては思っているほどでないのです。その人は悪い想像を膨らませているのでしょう。歯医者の治療はものすごく痛いというイメージに支配されています。子供の頃に受けた歯科治療で痛々しい記憶があるのかもしれません。痛いのは嫌だと言いながら実は我慢している方がよほど痛いのです。あなたの日常にもそんなケースはありませんか？まとめ、痛みを避けるための我慢がかえって大きな痛みを生むことに気づく。無理しない生き方の30のヒント。その13。重いか軽いかは絶対ではなく状況で変わる。3キロの荷物は重いのでしょうか、軽いのでしょうか。その感じ方は持ち方によって変わります。例えば3キロの荷物があるとします。この荷物をカバンに入れて手で持つと重く感じられます。片手に3キロの重さが集中してずっしりした感覚があります。持つという動作なので手で握り続けなければいけません。最初はまだいいのですが、ずっと持ち続けているとだんだん手が疲れてきて体の疲労もたまります。片手で持つ場合3キロは重いという認識になるでしょう。もはやちょっとした筋トレのようなものです。さて次に持ち方を変えてみます。リュックサックに入れて背負ってみると重さの感じ方がガラリと変わります。3キロという重さは同じにもかかわらずとても楽に感じられます。楽に歩けてそれでいて疲れにくいです。手で持つのとは違い、手で握り続ける必要はないので両手も自由に使えます。同じ重さでも持つか背負うかの違いでこれほど差があるのかと驚かされます。重いか軽いかは絶対ではなく状況で変わるということです。これは仕事でも言えることです。重いな、大変だなと思う仕事があれば方法や段取りを変えてみてはいかがでしょうか。持つより背負った方が楽に感じられるように仕事でも軽く感じる方法や段取りがあるかもしれません。ぜひいろいろなやり方を試してみてください。おや、このやり方なら不思議と楽に感じるという発見があるかもしれません。疲れるにしても疲労の溜まり方が緩やかになるだけでも助かるはずです。例えば同じ種類の仕事であればその都度行うよりまとめて行った方が早く終わる上楽に感じられるでしょう。ちょっと取り組み方を変えるだけでいいのです。重い仕事も方法や段取りを変えることでガラリと印象が変わり軽く感じられることがあるのです。まとめ、重いと感じたら方法や段取りを変えてみる。無理しない生き方の30のヒント。その14。砂漠のような世界に生きていてもどこかにオアシスがあると信じる。映画では砂漠のシーンを見かけることがあります。主人公があてもなく砂漠をさまよう姿はまさに絶望的です。辺り一面砂の世界です。見渡す限り砂でひたすら茶色の景色しかありません。水もなく喉の渇きが激しく厳しい暑さが体に突き刺さります。どこまでも砂漠が広がっていると絶望を感じてしまいます。もうダメか、万事休すと思ってしまうシーンですが、諦めずに砂漠を進んでいると意外なものと出会います。オアシスです。砂だらけだった世界に突如緑の世界が現れるのです。砂漠には思いがけないところにオアシスがあるものです。そこには水があり、緑があり、果物もあり、まさに天国のような世界が広がっています。そしてオアシスで体力を回復させ再び歩き始めるのです。あなたの目の前には今砂漠のような世界が広がっているかもしれません。どこを向いても砂ばかりで乾いた風も吹きつけ厳しい暑さが体力を奪います。しかしどこかにきっとオアシスはあると信じましょう。ないのではなくまだ見つけられていないだけと考えることです。根気よく探していればきっとオアシスが見つかります。砂漠の中にはオアシスがあるように絶望と思える世界にもどこかにきっとオアシスがあるのです。そこにたどり着きさえすればほっと一息つくことができます。心と体が癒やされることでまた前を向けるのです。まとめ、砂漠のような世界に生きていてもどこかにオアシスがあると信じて歩み続ける。無理しない生き方の30のヒント。その15。時間がないという人は余計なことをしている。時間がないという人がいます。そういう人ほど余計なことをしていることが多いものです。寄り道、 SNS のチェック、目的のないテレビや動画サイトの視聴、ニュースのチェック、ネットサーフィン、人の悪口や噂話、不要な会議、官邸的な仕事。それは自分にとって必要なことと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。大切だと思い込んでいるだけでよくよく考えてみると実際は余計なことであるケースが少なくありません。自分に関係ないことであれば余計なことと言えます。仕事帰りに寄り道をしていませんか？ふらりと寄り道をするとそこでしばらく足止めを置くことになり時間が奪われます。仕事が終わったら寄り道をせずまっすぐ帰りましょう。 SNS ばかり見ないことです。人の発信には面白い情報もありますが、ほとんどは自分に直接関係ないことです。 SNS にのめり込んでいるとどんどん時間が奪われてしまいます。さらに他人のキラキラした生活を見ることで時間だけでなく元気まで奪われるのです。目的のないテレビや動画サイトの視聴にも要注意です。ためになる番組もありますが、意味もなくぼーっと見ているとどんどん時間が過ぎてしまいます。特に動画サイトは視聴履歴をもとに関連動画が表示され、なかなか視聴をやめられないようにできています。気づくと長い時間が過ぎていることもあるのです。ニュースのチェックも最小限にしましょう。事故や殺人のニュースを見ても自分の生活に何の役に立つのでしょうか。芸能情報やゴシップ情報もよくよく考えてみると自分には全く関係ないはずです。チェックするなら自分に必要な社会ニュースと天気の情報だけで十分です。暗いニュースを見るのを控えることにもなり、精神衛生上もいいのです。ネットサーフィンにも要注意です。興味の赴くままにだらだらサイトを見るのは楽しいものですが、気づくと時間が過ぎています。ネットサーフィンには終わりがないのでやめ時が難しいのです。悪口や噂話も心当たりがあるなら要注意です。全く非生産的な時間です。その時は楽しいかもしれませんが、後から振り返ると意味のない時間だったと虚しくなるでしょう。仕事が進むわけでもなく生産性があるわけでもありません。まさに余計な時間です。悪口を言ったり噂話をしたりするのをやめるだけで時間が増えるのです。 不要な会議に参加したり、慣例的な仕事を続けたりしていませんか。そうするものだという考えにとらわれていて、実際には不要なことがあります。昔からやっている仕事だからといって、それが本当に必要かどうかはわかりません。いつの間にか余計なことをしていて、貴重な時間を奪われていることがあります。余計なことをやめるだけで時間は大きく増えるのです。まとめ、余計なことをやめる。無理しない生き方の30のヒント。その16。できない自分をダメな人間だと思っていないか。勉強ができない。数学ができない。スポーツができない。上手にコミュニケーションができない。仕事を早くこなせない。できないことにコンプレックスを持っている人がいます。できないことが一つではなく、たくさんあると自分は能力不足なのだと思えて嫌になることもあるでしょう。自分を否定したくなることもあるかもしれません。しかし、できないことがあるからといって自分を否定するのは早計です。そもそもできることの多さで人の価値が決まるわけでもありません。ここで別の見方をしてほしいのです。できないことがある一方でできることもあるのではないでしょうか。勉強はできないけどスポーツならできる。数学はできないけど歴史ならできる。運動も勉強もできないけど楽しくおしゃべりすることならできる。運動も勉強も仕事もできないけど好きなアニメのことならいくらでも語れる。できないことばかりでできることが一つもないという人はいません。取り柄が一つもない、得意なことが一つもないという人もいないでしょう。世界一やプロレベルでなくてもいいのです。少しできる、少し得意、少し好きという程度で十分。私はこれができると胸を張れることが一つでもあればいいのです。探せばどんな人にも一つはできることがあります。自分では当たり前すぎて気づいていないだけでできることや得意なこともきっとあるはずです。できないことばかりに目を向けないことです。できないところではなく自分のできるところを見るようにしましょう。短所や不得意なことではなく長所や得意なことを見るようにしましょう。できることに目を向け誇りを持つことが大切です。そうすれば自信を持ってもいいんだね、少しは胸を張ってもいいんだねと思えるでしょう。自分を能力不足だと決めつけたりダメな人間だと思い込んだりすることも減っていくはずです。どんな人にも胸を張れる強みがきっとあるのです。まとめ、自分のできないところではなくできるところを見る。無理しない生き方の30のヒント。その17。ギブアップは限界になってからするより限界の手前でするのが正しい。限界になったらギブアップしろという人がいます。確かに限界を超えることはできません。無理なものは無理。気力にも体力にも限界があって気合でどうにかなるものでもありません。限界になったらもうそれ以上どうしようもないのでギブアップするのが正しいように思えます。しかしここに落とし穴があります。本当に限界になったらギブアップしようにもできないことが多いのです。限界は気力、体力がほとんどないという状態です。ガソリンが切れかけた車のようなものです。動こうにもほとんど動けません。限界の時はろくに頭が回らず正常な思考ができません。意識が朦朧としていることも多い。いっぱいいっぱいの時は限界になっていることにすら気づけないこともあります。本当に限界になったら疲労困憊で動けずそもそも逃げようにもできません。白旗を上げる力すら残っていないこともある。限界になってから対処するのは手遅れになりがちなのです。ギブアップは限界になってからするのではありません。限界の手前でするのが正しいのです。まだ少し余裕が残っているうちの方がいい。つまりギブアップするにも一定の余裕がいるということです。少なくとも逃げるだけの体力、白旗を上げるだけ力は必要です。ギブアップするのは悪いことではありません。諦めることでまた次のチャンスが得られます。逃げることで解決できることもあります。この世に自分は一人しかいません。甲斐がないのですから大切にしてもしすぎることはありません。一旦ダウンすると長い療養が必要になります。もっと自分に優しくなりましょう。そろそろ危ないと思ったら限界になる前が大切です。限界のラインを見極めた上でギブアップしましょう。まとめ、ギブアップは限界になってからではなく限界の手前でする。無理しない生き方の30のヒント。その18。当たり前に感謝できるようになればいつも幸せでいられる。いつも幸せでいられるためにはどうすればいいのでしょうか。当たり前に感謝できるようになることです。私たちはいつも当たり前に囲まれて生きているからです。着る服があること、食べるものがあること、住むところがあること、温かいお風呂に入れること、ふかふかのお布団で寝られること、勉強ができること、仕事ができること、遊びや運動ができること、家族や友人がいること、上司、部下、同僚がいること、仲間がいること、蛇口をひねれば水が出ること、スイッチ一つで電気がつくこと、時間通りにバスや電車が来ること、体を動かせること、健康でいられること、病気になっても薬があること、そして平和に暮らせること、まだまだたくさんあり、あげきれません。どれも平凡なことに思えますが、改めて考えるとどれも幸せなことです。当たり前はいつでもどこにでも存在します。当たり前のない場面はほとんどないと言っても過言ではありません。あって当たり前と思いがちですが、そうとは限りません。世の中を見渡すとそれがなくて困っている人もいます。例えば私たちは今普通に食事ができていますが、世界にはその日の食事に困っている人もいます。また私たちは今平和を享受していますが、世界には平和を求めている人もいるのです。大きなものや特別なものを手に入れた時だけ幸せを感じるのではありません。当たり前に感謝し幸せを感じるのです。身の回りの当たり前に感謝できるようになれば、いつも幸福感で満たされます。当たり前を当たり前と思わず、感謝の気持ちを忘れなければ、その幸福感は一生続くのです。当たり前に感謝するのは地味で平凡なことだと思うかもしれません。確かに派手さはありませんが、むしろ幸せを感じるために一番大切なことです。誰かと比べ優越感に浸ることで幸せを感じるのではありません。目の前にある当たり前に感謝して幸せを感じるのです。当たり前を当たり前と思わず、今一度感謝する機会を作ってみてください。〇〇があってありがたいな、としみじみ思ってみるのです。シンプルかつ簡単で、お金も時間もかかりません。年齢も関係なく、いつでもどこでもできます。それでいて大きな幸福感が得られるのです。あなたは今たくさんの当たり前に囲まれているでしょう。当たり前に感謝できるようになればいつも幸せを感じられるのです。まとめ、当たり前を当たり前と思わず今一度感謝する。無理しない生き方の30のヒント。その19。もったいぶった話し方は感じが悪い。もったいぶらない話し方は感じが良い。 もったいぶった話し方をする人がいます。話しぶりからさあすごいことを言います。と言わんばかりの雰囲気を出します。どんな話なのだろう。結論は何だろう。と気になって聞くのですが、なかなかそれを言いません。大切な話は後回しにして前置きの話ばかりが長々続きます。結論までたどり着くのに時間がかかるのです。こうした場面でよくあるのは、いざ結論を話すと大したことないという展開です。なんだそんなことかとがっかりするのです。本人はどうだすごいネタだろうと満足している様子ですが、聞いている側は拍子抜けです。もったいぶった話し方はやめることです。理由は二つあります。一つ目の理由は相手をイライラさせるからです。なかなか結論を話さないので聞いている方は我慢が必要になります。もったいぶった話し方は感じがよくありません。結論は何、時間がかかるなら早く話してよと思うのでイライラするしストレスもたまるのです。二つ目の理由は大抵相手をがっかりさせるからです。もったいぶった話し方をすればするほど相手の期待値が上がってしまいます。そんなにもったいぶるということはそれだけすごいことなのだろうと思います。どんどん期待が膨らむためいざ結論を聞いたときなんだそんなことかと拍子抜けしてしまいます。期待が大きく膨らんだ分それが裏切られたとき失望も大きくなるのです。もったいぶった話し方をしたところでいいことはありません。相手をイライラさせる上いざ結論を話してもがっかりされてしまいます。話している側は楽しいかもしれませんが聞いている側はストレスがたまるのです。もったいぶった話し方はやめることです。大切なことは先に話しましょう。ビジネスでは結論から話すことが基本とされているように、プライベートでも重要なことから話すのがマナーです。すごい話ほど最初に話すのはもったいない気持ちがあって、もったいぶった話し方をしたくなるものですが、実は逆です。すぐ話した方がいいのです。すぐ結論がわかるので話が早く進みます。相手をイライラさせることもありません。期待値を上げない分素直に驚いてもらえたり、笑ってもらえたりして話も盛り上がります。もったいぶらずに話した方が感じが良いのです。まとめ、ビジネスでもプライベートでももったいぶらず結論から話す。無理しない生き方の30のヒント。その20。イライラしたときは家や篠の飲み物を飲もう。イライラしたとき頼りにしたいのが家や篠の飲み物です。あなたにとって家や篠の飲み物は何ですか？飲み物には喉を潤したり味を楽しんだりするだけでなく心を家やしてくれるものもあります。例えば優しい味の飲み物であれば一口飲むだけでスーッと心が落ち着くでしょう。イライラしたときそんな家や篠の飲み物を口にすれば感情が落ち着き普段の自分を取り戻せるのです。飲み物と一口に言ってもいろいろあります。自分にとって何が家や篠の飲み物なのかは自分の感覚が頼りです。お茶、紅茶、コーヒー、カフェラテ、カフェオレ、ココア。これを飲むと気持ちが落ち着くという飲み物があるのではないでしょうか。炭酸水のように刺激のある飲み物であっても、自分の心がイライラされるならそれが正解です。もちろんシンプルに水でもいいのです。適度な水分呼吸にもなります。イライラしたときはそのイライラ、篠飲み物を積極的に飲むようにしましょう。普段から常備しておくのも一つのアイデアです。私にとってはこれがイライラ、篠飲み物と分かっていればイライラしたときの対処も早くなります。ちなみに私にとってイライラ、篠飲み物はホットコーヒーです。もともとコーヒーが好きなのですが、キリッとした苦味と温かさのハーモニーな気持ちをすっと落ち着かせてくれます。特に挽きたての豆で入れたコーヒーは色合いや豊かな香りも楽しめ、味覚だけでなく視覚や嗅覚も刺激してくれるのです。まとめ、イライラしたら家や篠の飲み物の力を借りて気持ちを落ち着かせる。無理しない生き方の30のヒント。その21。何をやっても落ち着かないときはいっそのこと時間に任せよう。深呼吸をしてもイライラが止まらない。外の空気を吸っても怒りが収まらない。飲み物を飲んでも不機嫌が治らない。何をやっても落ち着かないときがあるものです。少し早く落ち着きたいのであれこれやってみるもののどれも効果がないまま終わることがあるでしょう。リフレッシュしてもなかなかうまくいかないときがあるものです。こんなときに心がけることは一つ。いっそのこともう放っておきましょう。何をやっても落ち着かないならもう余計なことはやりません。時間に任せましょう。時間は感情を落ち着かせるための特効薬です。イライラが一生続くことはありません。どんな感情も時間が経てば自然と落ち着きます。無理に何かをやるのではなくあえて何もやらず時間に任せることも大切です。明日にはきっと落ち着いているでしょう。明日になっても落ち着いていないなら明後日には落ち着いているでしょう。思ったより時間がかかることもありますがいつかは必ず落ち着きます。時間に任せようと思えば気が楽になります。楽観的になれば少し心も軽くなりイライラが収まるのも早くなるでしょう。意識的に落ち着かせることも大切ですが、何もやらないがベストの時もあります。最後に頼りになるのは時間なのです。まとめ、何をやっても落ち着かない時はいっそのことそのままにして時間に任せる。無理しない生き方の30のヒント。その22。実はもう結構頑張っているのかもしれない。私は怠けてばかり。もっと頑張らなきゃ。あの人はあんなに頑張っているのに私はまだまだ。そう思って自分を情けなく感じることがあるかもしれません。もっと頑張れ。と自分を叱りつけることもあるでしょう。しかしちょっと待ってください。自分の頑張りが足りないと思っているならこう考えてみてはいかがでしょうか。実はもう結構頑張っているのかもしれないと。そんなことはない。私はまだまだ頑張りが足りないと思うかもしれませんがそうとは限りません。私は全然頑張っていないと思うのは自分を認める基準が高いのかもしれません。真面目な人やストイックな人は自分に厳しくなりがちです。改めて振り返ってみると実はもう結構頑張っているところがあるはずです。あなたは今いろいろな知識やスキルを身につけているでしょう。仕事の知識やスキル、生活の知識やスキル、趣味の知識やスキル、持っている資格や免許もあるかもしれません。それは今まで勉強を頑張ってきたからです。その学びの積み重ねがあるから今多くの知識やスキルを身につけているのです。あなたは今やるべきことに取り組んでいるでしょう。仕事、勉強、家事、育児、介護、地域活動、大きな成果を出していなくてもいいのです。真面目にやっているならそれで十分頑張っています。気が進まないことや楽しくないこともあるかもしれませんがそれでも頑張って取り組んでいるでしょう。淡々とやっているだけかもしれませんがこれも頑張っていることの一つと言えます。あなたは今感情を抑えながら生活をしているでしょう。イライラすることがあってもこらえることがあるでしょう。 怒りを感じてもニコニコしながら振る舞うこともあるはずです。ここで感情を爆発させてはいけない、できるだけ感情を抑えるときちんと我慢できたことも頑張っている証拠です。趣味を楽しんでいることもあるでしょう。趣味を楽しんでいるだけと思うかもしれませんが、見方を変えれば趣味を頑張っているとも言えます。自分はただ楽しく取り組んでいるだけかもしれませんが、今期集中力、継続力を発揮していて十分頑張っているのです。改めて自分を振り返ってみると意外と頑張っていることがあるものです。頑張ってきたからこそ今のあなたがいます。今身につけている知識やスキル、持っている資格や免許などがその証拠です。それに気づき、どうか胸を張ってください。自分より頑張っている人がいるのかもしれませんが、気にする必要はありません。人は人、自分は自分です。人と比べるのではなく、自分に集中しましょう。自分なりにベストを尽くしているなら十分です。改めて振り返ってみると、私って結構頑張っていると誇れることがあるはずです。むしろ頑張りすぎていることもあるかもしれません。それに気づき、認めることが大切です。頑張り屋の自分を認め、褒めてあげましょう。あなたはもう結構頑張っているのです。まとめ、すでに結構頑張っている自分に気づく。無理しない生き方の30のヒント。その23。神社のお守りだけがお守りではない。形にとらわれず自分にとってのお守りを見つけよう。お守り。そう聞いて最初にイメージするものといえば神社のお守りではないでしょうか。小さな袋状で身につけやすいものです。日頃から持ち歩いている人も多いのではないでしょうか。しかし神社のお守りだけが全てではありません。お守りは形にとらわれないことが大切です。自分が安心感を得られるものなら何でもお守りになります。例えば写真です。家族の写真、仲間たちの写真、愛するペットの写真。写真を見ることでよし、頑張ろうと思うことがあるでしょう。たった一枚の写真でも自分にとって大切なものなら立派なお守りになるのです。ぬいぐるみや推しのグッズもお守りになります。そばにあるだけで安心でき、心強い味方に感じられるものです。抱きしめたり握ったりすることでパワーがもらえることもあるでしょう。記録もお守りになります。仕事の記録、勉強の記録、運動の記録。記録は嘘をつきません。一見単なる数字の並びに見えても、これまで積み上げてきた努力の証であり、そこから力をもらえるでしょう。本番前に記録を見返せば、こんなに頑張ったのだからうまくいくと思え、自信につながるはずです。神社のお守りだけがお守りではありません。お守りは心で感じるものです。あなたにとってのお守りは何でしょうか。形にとらわれず自分にとってのお守りを見つけましょう。まとめ、形にとらわれず自分にとってのお守りを見つける。無理しない生き方の30のヒント。その24。やめてほしいことはきちんとノーと言わないと伝わらない。上司がどんどん仕事を振ってくるんです。すでに手がいっぱいなのに上司がお構いなく仕事を振ってきて困ってしまうことがあるでしょう。こういう人に意外な盲点があります。きちんとノーと言っていないというケースがあるのです。適当にうなずいていると相手は承諾の意思として受け取ります。はい、わかりましたという返事をすればイエスの意味として受け止めます。無言のままであっても油断はできません。相手は大丈夫なのだろう、問題ないのだろうと思う可能性があります。嫌な表情をしていれば伝わると思うかもしれませんが、そうとは限りません。表情を見ていない可能性もあります。電話ではそもそも表情が見えません。察してほしい、多分分かってくれるだろうと思うかもしれません。一心伝心に頼らないことです。相手の事情を察するのが苦手な人もいます。言葉にしないと伝わらないことがあります。嫌なことややめてほしいことならきちんとノーと言わなければなりません。こちらが拒否の意思を示さなければ上司は問題ないと判断し、どんどん仕事を振ってくるものです。言いにくいかもしれませんが、だからといって言わないままでは誤った解釈を生む原因となります。それこそ上司に振り回されることになりかねません。きちんと意思表示することが大切です。ノーであればきちんと言葉にして伝えましょう。すでに手がいっぱいです。余裕がありません。これ以上は厳しいです。無理なら無理と伝えることです。その上で手が空きそうなタイミングが分かっていればそのことを伝えるといいでしょう。引き受けられない事情と手が空きそうなタイミングを合わせて伝えれば上司も納得しやすくなります。勇気を出してノーと言わなければいけない時もあるのです。まとめ、やめてほしいことは一心伝心に頼らずきちんとノーと伝える。無理しない生き方の30のヒント。その25。自分の力でできないことはできる人にやってもらえばいい。自分の力ではどうしてもできないと悩んでいる人がいます。人の能力にも限界があります。難しい書類の作成、複雑な手続き、経験が必要な仕事。自分の知識やスキルではどうしてもできないことがあるものです。特に専門的な知識や高度なスキルが求められる場合、自分ではお手上げということもあるでしょう。難しそうな問題に思えますが、実は意外とシンプルな方法で解決できます。できる人にやってもらえばいいのです。身近にできる人はいませんか。すでに知識やスキルを持っている人や経験者がいれば、頭を下げてお願いすることで力を貸してもらえるでしょう。もし身近にできる人がいなければ、プロや専門家を頼りましょう。困っていることを相談すれば解決に向けて対応してもらえるでしょう。もちろん費用はかかります。まとまった金額がかかることもあるでしょう。しかしプロの知識や技術を借りるのですから、ある程度の費用がかかるのは自然なことと言えます。高いと感じるかもしれませんが、解決できるだけありがたいことです。お金を払うことで自分では解決できない問題を解決できると思えば、むしろ安く感じるのではないでしょうか。相手のことをよく知らないなら、レビューや口コミを参考にすればいいでしょう。できないことは諦めるではなく、できないことはできる人にやってもらうという考え方でいきましょう。そして頼ってはいけないではなく、頼っていいという考え方でいきましょう。難しい問題は人を頼ることで解決の道が切り開かれるのです。まとめ、できないことはプロや専門家などできる人にやってもらう。無理しない生き方の30のヒント。その26。小さな存在でも大きな影響を与えられる。一輪の花があります。たった一輪の花と思うかもしれませんが、実は大きな力を秘めています。たった一輪でも見る人を幸せにする力があります。小さくても綺麗で可愛らしい。見ているだけでホッとするし、優しい気持ちや明るい気持ちにもなるでしょう。一輪の花には一輪の花ならではの雰囲気もあります。 たくさん花が咲き誇る花壇や花畑もいいものですが、一輪の花のように小さな存在も際立つ美しさがあります。小さいながらも見る人に幸福感を与え、大きな影響力があるのです。これは人でも同じです。一人では何もできないと思うかもしれません。多くの人がいなければ何もできないと思うかもしれません。いえ、そんなことはありません。たった一人でも見る人に影響を与えることはできます。美しい生き方やかっこいい生き方をすれば、あなたを見た人は影響を受けるでしょう。なんて素晴らしいのだろう。なんてかっこいいのだろう。私も見習おう。と思うはずです。大勢だからこそ生まれる影響力もあれば、一人だからこそ生まれる影響力もあります。一輪の花がそうであるように、たった一人でも影響力は十分あるのです。人に安らぎを与えたり、優しい気持ちや明るい気持ちにさせたりできます。誰かの人生に影響を与えることで、あなたのおかげで人生が変わりましたと喜ばれることもあるかもしれません。一人だからこそ際立つ美しさ、かっこよさもあるはずです。一人の力を信じ、周りの人を幸せにしましょう。小さな存在でも大きな影響を与えられるのです。まとめ、一輪の花のように一人の人にも影響力があると信じる。無理しない生き方の30のヒント。その27。目先の得に喜び、トータルで損をしている人がいる。新聞の折り込み広告で200円引きになっている商品を見つけました。200円も安いならお得だ。そう思ってバスに乗って買いに行ったのですが、往復の交通費で300円かかりました。買い物をして、やった、200円でした。と喜んでいるのです。おかしな点に気づきませんか？トータルで見ると得はしていません。むしろ100円余計な出費をしているのです。ある人はプロバイダー変更で通信費が今より月額500円安くなるという広告を見つけました。月額500円は大きいと思い、早速変更を申し込んだのですが、工事に1万2000円かかりました。それにもかかわらず本人は月額が500円も安くなったと喜んでいるのです。これも注意したいところです。確かに月額は500円安くなっていますが、工事に1万2000円かかっています。24ヶ月未満で解約したら工事費の元が取れず、結局損をすることになります。近々引っ越しの予定があるなら、解約や再工事が必要になる可能性もあります。意外とこういうケースが多いのです。しかも自分で気づいていないことも少なくありません。本人は得することをやっているはずなのに、なぜかお金がたまらない。むしろ減っていくと不思議に思っています。それもそのはずで、トータルで見ると損をしているからです。目先の得ばかりに目が向き、トータルで見ることを忘れていることがあります。大切なことは、トータルで見る癖をつけることです。一見、得に見えても、トータルで見ると損をしていることがあります。一方、一見損に見えても、トータルで見ると得をしていることもあります。トータルで見るには、一旦落ち着いて冷静に考える必要があります。目先の損得に振り回されるのではなく、トータルで見ることを大切にしましょう。あなたは大丈夫ですか？まとめ、目先の損得に振り回されるのではなく、トータルで見ることを大切にする。無理しない生き方の30のヒント。その28。やりたいことをやるのは大切。やりたくないことをやらないのはもっと大切。やりたいことをやりましょう。心が求めていることだからです。読書、映画鑑賞、運動、遊び、習い事、旅行。やりたいことをやれば満たされた気持ちになります。楽しい、嬉しい、面白いというポジティブな感情に包まれ、充実した時間を過ごせるのです。では、やりたいことだけやれば十分かというと、そうではありません。もう一つ大切なのは、やりたくないことはやらないということです。やりたいことを増やすことばかりに意識が向く一方、やりたくないことを減らす意識がおろそかになっていることがあります。やりたくない仕事、行きたくない飲み会、満員電車での通勤、会いたくない人、食べたくない料理。やりたくないことをやっていると心身を消耗することになります。心の中では嫌だ、辛い、苦しいと叫んでいるでしょう。無理に続けているとストレスを感じるだけでなく、思わぬトラブルにつながる可能性もあるのです。もちろん避けることが難しいケースもあるでしょう。特に仕事であればきちんと責任を持ってやらなければいけないこともあります。しかしゼロにすることはできなくても減らすことならできるのではないでしょうか。周りに迷惑をかけない範囲で少しでも減らせるならそれに越したことはありません。避けられる仕事なら断りましょう。やらなければいけない仕事もあるでしょうが、全てではないはずです。うまく調整することで避けられることがあるかもしれません。行きたくない飲み会があるなら断ればいいのです。いやいや言ったところでストレスがたまるだけです。今回は欠席します。用事があって出席できませんと一言言えばいいのです。角の立たない断り方を考えることも時には必要です。どうしても行かなければいけないなら顔を見せるだけにしたり一時会だけにしたりすればいいでしょう。満員電車が嫌なら少し時間をずらしましょう。時間を30分ずらすだけでも混み具合は違うはずです。早めに出社して早めに仕事を片付けるのも悪くありません。会いたくない人や食べたくない料理も同じ考え方です。いやいやあったり無理に食べたりする必要はないのです。やりたいことを増やすこと、やりたくないことを減らすこと。どちらかを優先するなら、まずやりたくないことを減らすのが得策です。やりたいことを一つ増やせなくても大きな問題になることは少ないでしょう。その一方でやりたくないことをやるのは大きなストレスにつながります。無理に続けていると心身の不調につながることもあるのです。解を足す足し算より負債を減らす引き算です。やりたいことをやるのは大切ですが、やりたくないことをやらないのはもっと大切です。まとめ、やりたいことをやる。やりたくないことをやらない。無理しない生き方の30のヒント。その29。未来が見えないときは流れに任せればいい。けせらせらという考え方も大切。未来が見えない。この先どうなるかわからない。未来が不安でたまらない。未来が見えないときはどうするか。見なければいいのです。未来は見なければいけない、見えなければいけないと考える人が少なくありません。いえ、それは思い込みです。未来は見なくてもいいし、見えなくてもいいのです。見るのも自由ですが、見ないのも自由です。未来が見えないと不安になるものですが、そういうときはあえて見ないことも大切です。時間の流れを止められないように、物事の流れも思い通りには止められません。わからないことはいくら考えたところでわかりません。悪い想像を膨らませても余計な不安に悩まされるだけです。未来が見えないと聞くとお先真っ暗に思えますが、そんなことはありません。逆に明るいことも大いにありえます。思いがけない展開になることもよくあります。トラブルの最中は先が見えなくても後で振り返ればなんだかんだで乗り越えられたということがあるでしょう。 今できることをしたら、あとは流れに任せればいいのです。けせらせらです。なるようになります。あれこれ考えても仕方ないことがあります。その時はその時という考え方も大切です。ジタバタしないで成り行きに任せることも大切です。けせらせらでいけば気が楽になります。あれこれ悩まずに済みます。未来のことはその時になれば自然とわかるのです。まとめ、未来が見えない時は未来を見ない。けせらせらという考え方でどっしり構える。無理しない生き方の30のヒント。その30。うまくできる自信はなくていい。失敗しても収穫はある。自信がないのでできませんという人がいます。それなら仕方ないと納得しそうになりますが、よくよく考えるとおかしな話です。まず、自信がないのでできませんは、うまくいかなければいけないという考えが前提になっています。うまくいかなくてもいいのです。もちろん失敗が許されない仕事なら別ですが、そうでなければ気軽にチャレンジできるでしょう。うまくいかなければいけないという考えにとらわれていると、確実に成功できることにしかチャレンジできなくなります。自信は実際にチャレンジしながら少しずつ身につけていくものです。何度も失敗しながらだんだん自信がついてくるものです。失敗したら修正や改善をすればいいのです。ここがいけなかったのか。じゃあ次はこうしようというシンプルな流れで考えることです。多くのことは何度でもやり直せます。1回目がダメでも2回目でうまくいくことがあります。2回目がダメなら3回目にチャレンジすればいいのです。失敗しても経験が残ります。経験は財産です。こんな感じなのかとわかり手応えがつかめます。お金とは違い、一度得られた経験は失うことがありません。失敗しても話のネタにできるでしょう。失敗談にすれば笑いにもつなげられるのです。自分の失敗をシェアすることで誰かの役に立つこともあります。かっこ悪いと思っているのは自分だけです。周りから見るとよくあることに思えます。そもそも自信がないこととできないことは別の話です。自信がなくても行動することはできます。自信がないからできないではなく、自信がなくてもやってみるでいきましょう。たとえ失敗する可能性が高くても、ダメ元の精神でやってみる価値はあります。失敗しても収穫はあるのです。まとめ、自信がないのでやめるではなく、自信がなくてもやってみるでいきましょう。無理しない生き方の30のヒント。まとめ、その1。頑張ったり力を抜いたりしながら自分なりのバランスを取っていく。その2。やりすぎて逆効果になっていることに気づいたらブレーキをかける。その3。体調が悪いときは無理をせず素直に休む。その4。調子が悪いというときはあまり動かないようにする。動くなら負担の少ない仕事をする。その5。あくびが出たらその理由を考えてみる。その6。これ以上はやらないというラインを決めておく。その7。熱くてイライラすると思うことはあっても口には出さない。口に出すなら相手と熱さを共有する言葉だけにしておく。その8。うまくいっている人の方法だからといって絶対正しいと思わず自分に合った方法を見つける。その9。気持ちが沈んでいるときは動物園や水族館に行ってみる。その10。分かってもらえないと愚痴をこぼす前にまず相手を分かろうとする。その11。ルーティンワークを調子を上げるための準備運動と考える。その12。痛みを避けるための我慢がかえって大きな痛みを生むことに気づく。その13。重いと感じたら方法や段取りを変えてみる。その14。砂漠のような世界に生きていてもどこかにオアシスがあると信じて歩み続ける。その15。余計なことをやめる。その16。自分のできないところではなくできるところを見る。その17。ギブアップは限界になってからではなく限界の手前でする。その18。当たり前を当たり前と思わず今一度感謝する。その19。ビジネスでもプライベートでももったいぶらず結論から話す。その20。イライラしたら癒しの飲み物の力を借りて気持ちを落ち着かせる。その21。何をやっても落ち着かないときはいっそのことそのままにして時間に任せる。その22。すでに結構頑張っている自分に気づく。その23。形にとらわれず自分にとってのお守りを見つける。その24。やめてほしいことは一心伝心に頼らずきちんとノート伝える。その25。できないことはプロや専門家などできる人にやってもらう。その26。一輪の花のように一人の人にも影響力があると信じる。その27。目先の損得に振り回されるのではなく、トータルで見ることを大切にする。その28。やりたいことをやる。やりたくないことをやらない。その29。未来が見えないときは未来を見ない。けせらせらという考え方でどっしり構える。その30。自信がないのでやめるではなく、自信がなくてもやってみるでいきましょう。